Radio Dialogue。
10月5日水曜日、時刻は夜9時を回りました。 Dialogue for People が配信しています Radio Dialogue、 本日の MC を務めますフォトジャーナリストの安田なつきと、そして
佐藤圭です。よろしくお願いいたします。
こんばんは、よろしくお願いします。さあ、はい、10月の3日にですね、韓国取材から帰国しまして、帰国後最初の配信ということなんですが、ですね、はい、いつも の配信環境では、
ね、今回も、はい、毎度毎度なんですよ。
毎度毎度
いろんなパターンがあるんですけれども、今回は、はい、日本にはいますが、メインスタジオというか、我が家、東京にはですね、僕がいて、安田さんが今どこにいらっしゃるのかな。
ですね、兵庫県の朝来市というところに来て、はい、で、こちらで講演だったり、仕事があるんですけれども、寒いんですよ。暖房、なんかね、夏を越えて初めて今日暖房をちょっとだけつけました。なんかでも東京もちょっとね、雨の影響もあって寒くなるみたいですけれど、皆さん天候だったりですとか、寒暖の差が激しいので、風邪などお気をつけてお過ごしください。私も今日は暖かくして、は
い、東京だとね、なんか昨日一昨日ぐらいすごい暑くなってね、逆になんか最後に真夏日になるかもみたいな感じではありましたけれども。
そうですね、いやでもなんか全然気温は低いんですけど、私全然こう体がこう冷たくなってる感じがなくて、なんでだろう、なんでだろうっていうふうにこう思ってたら、昨日ちょっとね、なんかもうカッカするようなこう投稿を目にしたからではないだろうかというふうに思っているんですけれど、はい、その件についてはまた後ほどお話をしていきたいと思います。はい、で今日はですね、私はこの関西出張に来ているんですけれども、Kさんが今日はね、はい、東京で訪れた場所のことをお話ししたいということで、
はい、今日はですね、東京のですね、築地本願寺にですね、笹の墓標展示館の、今全国巡回展というのをやっていて、その展示を見に行きました。こちら来週13日木曜日までこの東京では開催されているということなんですけれども、この笹の墓標展示館、皆さん聞いたことありますでしょうか。
ね、なんかもうすでに他の場所で開催されてきてもいるので、はい、もしかすると行ったよという方も、
そうですね、いらっしゃるか
も。M 風さん、大阪の展示行きましたというふうに今コメントいただきました。
早速ありがとうございます。でこちら本来はですね、北海道北部の朱鞠内というところで、戦時中の強制労働犠牲者の方々の遺品などを展示してきた展示館なんですね。で1995年に始まってからの25年間、そうした展示品が公開されてたんですけれども、残念ながら2020年にですね、雪の重みで倒壊してしまった後のことです。ただ展示品は無事だったので、ちょうどその時も北海道内の他の地域に展示回していたということで、そうした展示品は無事で現在、全国巡回展が開かれています。でこちら僕もその北海道の、展示館の話を知ってたので、いつか行きたいなと思ってたんですけれども、ちょっと行く機会を逃していたなと思ったら、今ちょうど全国巡回で東京に、来ていただいているという状況です。で戦時下のですね、こう北海道で多くの、朝鮮人の方々、日本人の方々も含む、労働者が、過酷な強制労働のもとで命を落としたということはですね、全国の他の地域の話などでも、皆さんお聞きになったことがあるかもしれないですけれども、そうした鉄道工事だったりダム工事だったり、その最中で若くして亡くなった方々の遺体がですね、墓石もないこう共同墓地にですね、次々と埋められていくことになるんですね。でその共同墓地のその大地にですね、笹が生い茂っていたことから、こう笹の墓標と呼ばれるようになったっていうことなんですけれども、こうしたこう戦時下の日本の花街の歴史、今回の韓国取材の中でも多く目にすることになりましたけれども、本当に学ぶ機会が少ないなって感じるんですよね。少なくとも僕自身は本当にこれまでまだまだ知らなかったなということだらけなんですけれども、そうしたですね、さまざまな日本の花街については閉会でもどんどん発信をしていきたいなと思ってるんですけれども、今日はその巡回展でですね、笹の墓標展示館、再生事務局の金ヨンヒョンさんの講演があったんですね。で僕もちょっとそれを聞いてきたんですけれども、とても印象に残った言葉があったのでご紹介したいと思います。はい、その言葉というのがですね、連累っていう言葉なんですね。
連累、
はい、連続の連にこう累累と積み重なるとかの累で、連累という言葉があるんですけれども、はい、でこれは他者の、罪や事件に関係して罪や災難を被ること という意味らしいんですけれども、僕自身も初めて聞く言葉だったんですけれども、ヨンヒョンさんがですね、それをですね、テッサ・モーリス・スズキ氏の、著書、批判的想像力のためにという本の中でこのように説明されていますというふうに紹介くださったんですね。そこで説明してくださっていた文章をちょっと皆さんに紹介したいと思います。
はい。
連累とは以下のような状況を指す。私は直接に土地を収奪しなかったかもしれないが、その盗まれた土地の上に住む。私たちは虐殺を実際に行わなかったかもしれないが、虐殺の記憶を抹殺するプロセスに関与する。私は他者を具体的に迫害しなかったかもしれないが、正当な対応がなされていない過去の迫害によって受益した社会に生きている。でこのような状況をこう連累と呼ぶということだったんですけれども、まあ、このように考えていくとですね、こうなぜこう今を生きる僕たちが過去の日本の加害行為を学ばなければいけないのかっていう問いに対してですね、こう一つのこう答えを与えてくれるようなものじゃないのかなというふうに思います。こういう、まあ、自分自身自分の属する社会のこう加害について学ぶということは時にどこかこう心がギュッと苦しくなってしまったり、こう自己をまるでこう否定するものかのようにこう捉えてしまう方もいるかもしれないんですけれども、むしろ真っ当に肯定していくためにこそ、まあ、必要なものなのではないのかなと感じました、
うん、
で
このちょうど今、はい、アガテランプさんが連累という言葉、うん、漢字でコメント欄に書いてくださいましたね。ありがとうございます。
はい、でこの笹の墓標展示館のこの展示の一つ一つを見ていてもですね、この連累という言葉感覚について非常に深く僕自身考えることのできた時間となりましたので、
うんうん、
もし東京でなくても他でも巡回展はこれからも続くということですので、そちら行ける方はぜひ訪れてみてください。東京では築地本願寺にて来週13日木曜日まで開催しています。
はい、例えばですね、私自身は普段東京に暮らしているんですけれども、うん、都内だったりですとか、あとはまあ近郊で自分がこう普段利用しているようなこう電車だったりですとか路線だったりですとか、はい、時々こう使うようなものも含めて歴史をこうよくよくこう調べていくと、うん、実はまあ戦中なんかに、あるいはそれ以外のこう時代も含めて、
はい、
朝鮮のこう労働者の方々が主にその、まあ、工事にこう駆り出されて、うん、でむちゃくちゃなこう工事だったり劣悪な環境によって多くのこう命が奪われてしまったという歴史に突き当たったりするんですよね、はい、そう考えると自分自身は直接的にその加害をしていないかもしれないけれど、その利益をこう受益している立場であるという指摘は非常にこう大事かなというふうに思いました、うん、で今日ですね、実はテーマとして皆さんとお話をしたいのが、皆さんにお話をしていきたいのが、この10月の3日まで訪れていた韓国について、で特に出国前にお話をしましたけれども、私自身の家族のルーツをめぐる旅、特にその祖母の足取りを追ってということをお伝えしていきたいと思います、はい、で自分のこうパーソナルなこうルーツを探るということもとても大切なことではあるんですけれども、それってやっぱりこうルーツをこうたどることによって絶対にその、まあ、父の代、母の代、うん、あるいはその祖父母の代の社会背景というものが必ずそこにこう見えてくるわけですよね。でそれを知った自分がじゃあこれから何を選択していくのかということも含めて皆さんにお伝えしていきたいと思っています、
はい、
メッセージは YouTube のチャット欄や Twitter ではハッシュタグ D4P4 は数字の4なのでハッシュタグ D4P で皆さんのメッセージをお送りください、この後21時40分頃までお付き合いいただければ幸いです、その特集に入る前にですね、はい、まずは最近の中から気になるニュースを一つピックアップしていきたいと思います、今日やはりこう言及しなければならないなというふうに思っていたのが、ひろゆき氏、皆さんもご存知だと思うんですけれども、まあ、2チャンネルを、ね、こう始めた方というふうにな形で皆さんご存知かと思うんですが、うん、ひろゆき氏が沖縄の辺野古の座り込みの現場を訪れて、で誰もいないじゃんっていうふうな揶揄する投稿をしたという問題、うん、ねえ、ちょっと愕然としましたけれども触れなければならないのでお伝えしていきたいと思います。でこれ私が帰国した10月3日他の投稿なんですけれども、はい、ひろゆき氏が、ツイッターに投稿していまして、 で、まあ、辺野古ではやはりこう、まあ、基地建設をやめてくださいということで、まあ、座り込みを続けている方々がいて、で、3000日以上にそれが及んでいるわけですよね。それだけでもこう、すさまじいなというふうにこう思うんですけれども、ただ、投稿されている写真を見るからに、おそらく夕方ではないかというふうに見られているんですが、ひろゆき氏が、まあ、その現場を訪れて、で、実際にはもう人がいなくなってしまったこう現場だったので、なんだ、座り込み講義が誰もいなかったので、この看板にある座り込み講義3011日と書いてある看板があるんですが、0日にした方が良くないっていうふうにこう、まあ、ピースサインでニヤニヤしながらこう写真に写っているっていうものがありました。で、当然それに対してこう多くのこう批判の声が上がるわけですけれども、そうすると本当にこうひろゆき氏だなというふうにこう思わざるを得ないんですけれども、で、辞書には座り込みっていうのはそこから動かないことっていうふうに書いてあるじゃないかって、で、辞書の定義変わったんですかという趣旨の投稿をさらにそこにこう重ねていくという。いやいやいやいやと、座り込みっていうのはいつから24時間絶対にそこを動かないっていうことになったんですかっていう反論もできるんですが、で、それはあまりにこう稚拙な彼の土俵に乗っかってしまうことになるので、問題の本質はそこではないわけですよね。で、じゃあどうしてここに3000日以上も、もうもちろんその前からいろんな方々がいろんな行動をこう積み重ねてきたわけですけれども、座り込み以外にもいろんなこう抗議活動がありましたし、でもやっぱりなぜここで座り込んでやめてくださいというふうに3000日以上も声を上げ続けなければならなかったのか。で、そこには、まあ、この辺野古のこう新基地建設が選挙でこう民意が示されようが、住民投票をこう行おうが、とにかく無視されて、で、辺野古ありきで進められてきている、もう民主主義をこうないがしろにされているようなこうプロセスというものがあって、で、さらにその辺野古のこう海底には軟弱地盤も見つかっていて、で、まあ、これが見つかっていながらしばらく公表していなかったっていうこと自体もこう民主主義的にこう問題はあるんですけれど、で、それが見つかったことによって、で、いつその基地が本当にできるのか、それは本当にできるんだろうかっていう、こう疑義がついているような状況でも、とにかく進めるんだということありきという、こう、まあ、これって本当にこう民主国家のやり方なんだろうかということが続いてきてしまった歴史があるわけですよね。で、しかもこう、ひろゆき氏はこう、まあ、言ってみればこう沖縄に暮らしていない、つまり、まあ、沖縄以外のこう問題を沖縄に押し付けてしまっている当事者の一人、まあ、マジョリティ側であるわけですよね。で、その暴力性を知ってか知らずか、どちらにしてもこう悪質なんですけれども、わざわざ揶揄するためにここを訪れたということが、非常にこう強い暴力性を伴うものだなというふうに私自身は思っています。で、これは皆さんにもたびたび取材報告でもお伝えしてきたことなんですけれども、この基地建設が進められているプロセスそのものにこう問題があることはもちろんのこと、あろうことか、その埋め立てに多くの戦没者の方々のこう遺骨が、まあ、まだそのままにこう残されている沖縄本島南部、まあ、つまりこう激戦区ですよ、激戦地だったところですよね、の土砂まで投入して、この軍事基地を作るという、ちょっと、これをこうお話しするだけでもこう頭がクラクラしてしまうようなこう状況というものがある中で、まあ、あらゆる意味でそれをこう踏みにじった投稿だったなというふうに私も思いました。で、これに関しては皆さん、本当にこう思うところたくさんあるんですと思うんですけれども、梅子さん、ああいう投稿を目にしたとき、それに反論することは投稿者に、俺って注目されてるっていうことになりそうな気もして、どうしていいのか分かりませんでしたって。そうなんですよね。私自身も、これは本当にこう、バランスが難しいところだなというふうに思っていて、で、彼の名前をやっぱりこう連呼すればするほど、彼の宣伝になり、彼の材料になり、彼の燃料になっていくっていう、こう葛藤はあるんですが、ただそれでも、まあ、例えばその遺骨収集をされている具志堅高松さんの 言葉を借りるとすれば、不条理をこう黙って通り過ぎることっていうのはこうできないわけですよね。うん、で、なぜならこれをこう、わっとこの投稿が広がって、で、多くの抗議の声が上がって、で、その間にはいろんなグラデーションの人たちがいると思うんですね。で、中には、なんか辺野古って聞いたことがあるけど、よくわからないなって、何が起きてるのかなって、という視点で見ている方もいるかもしれないし、そういった人たちにもこの問題の本質が届くようなこう発信をしなければならないなというふうに思っています。で、リバティさんがですね、なぜメディアを放置しているんですかねという、むしろ重宝している雰囲気ということなんですけれども、いや、これおっしゃる通りで、で、今日、琉球新報が記事にしていて、まあ、沖縄タイムズでも記事化する動きはありますけれど、この座り込みの現場に来てわざわざ嘲笑するような、もう踏みにじるようなこう態度をする人物が問題であるということも、もちろんなんですけれども、これ、実際に現場にいた方がいろんな形で動画を撮ったりこう発信してくださっているので、いろんな形でこう現場で何が起こったのかっていうことが明らかになってきてはいますけれど、ひろゆき氏の後をカメラマンたちがカメラ構えてこうついてきているんですよね。で、これがジャーナリストの大木佐太郎さんがひろゆき氏に実際にこう、質問をして、それに対する回答で、詳しくは今週のこうアベマ見てくださいみたいな返答があったので、アベマの取材で来てるんだなということが、そこで知れ渡ったわけなんですが、いや、なんかこの後ろからカメラを構えてついていって、で、そういう態度に、お墨付きを与えるっていうよりも、こう積極的に煽りにこう加担しているようなメディアも、また同時にこう暴力的だなというふうにこう私自身は思いました。
メディアでこう取り上げることで、それをこう言論として認めてしまうということになってしまいます
うん。
からね。そもそも本当に対話にならないところでのこう話になってしまっているものを、まっとうなこう言説であるかのように、こうメディアが下支えしてしまうという問題点は非常に根深いなと思いますね。
なんかこれは安田浩一さんとの共著でも同じような話をしているんですけれど、ひろゆき氏に限らず、こういうやっぱりこう、力関係の中での構造的な意味でのそのマイノリティ側をこう踏みにじったり、こう差別して、はばからない側って、彼のこう写真投稿にもこう象徴されているように、なんかニヤニヤしてるんですよね、いつも。ヘイトデモに参加している人たち、こういう行為をする人たち、なんかニヤニヤしてるなっていうふうに私はいつも思っていて、で、じゃあ、それはやっぱりそのニヤニヤしていられる余裕、つまりそのマジョリティとしてのこう特権のある側だからこそ、ニヤニヤしていられる、で、他人事であれる、押し付けて背を向けていられるっていうことだと思うんです。でも、そういう態度を取り、もうとにかくこう、屁理屈だろうが、無茶苦茶な主張だろうが、言葉をねじ込んだ側が、はい、論破勝ちであるかのような価値観がはびこっている社会って、すごくこう、呼吸がしづらいと思うんですね。なんか、こう、広い視野で見たときに、例えばそういうものが、正解であるかのようなこう価値観がこう、まかりこう通ったとき、私はやっぱり例えば、子供たちの世界からこう、いじめをなくそうとか、そういうことってできなくなっていくよなって思いました。子供の子いじめに限らずですけれどね。なので、先ほどのこう投稿にあった通り、いや、なんかこれにレスポンスすることによって、ますますこう、彼のこう炎上にこう加担してしまう面もあるんではないかというこう葛藤もありつつ、でもやっぱりそういう空気感を少しずつ変えていくためにも、じゃあなぜこれがこう問題なんだろう。で、本来こう辺野古では一体何が起きていて、で、なぜそこでこう抗議の声を上げざるを得ない人たちがいるのかっていうことを、 より多くの人たちにこう届けていけるようなこう発信は私たちもこう心がけたいかなというふうには思いますよね。
そうですね。こう、まあ、いわゆるこう弱者とかマイノリティ側を踏み潰す行為をエンタメとして消費できてしまうというこの構造は本当に多くのところで見られるなと思っていて、まあ、今日の、テーマにも関わってきて、後ほど安田さんもそうしたことに触れるかもしれないですけれども、明らかにこう例えば男尊女卑のようなものがある社会の中で、自分には口答えをしないだろうというような人を見つけて、わざわざそこに対してクレームを言ったり叩いたりっていうことを趣味のように、まるで自分を肯定するためのようにこう他者を踏みにじるっていう行為って、本当に身近を見渡してみると、残念ながら細かなものも含めてものすごくたくさんあるなというふうにも感じますね。本当にそうしたことの一端というか、そうしたものが突き詰めていくとこんなことにまでなってしまうっていうのが、このひろゆき氏の投稿だったような気がします。
つぶっこさん、沖縄の人イコール基地反対と決めつけられたりして、個々の生活や思いに寄り添われていないと感じている沖縄の方もいらっしゃるのかなと、いろんな意見を聞いていて、見ていて感じましたという、それも大切な視点ですよね。こう、沖縄の人たちはこう、基地、みんな反対っていう、こう大きな主語でこう大雑把にこうくくってしまうということとはまた別に、例えばその沖縄がなぜじゃあ基地問題にこう揺れ動かなければなら続けなければならないんだろうかということを考えたときに、こう日本がこう、過剰なこう基地負担をこうそもそも押し付けてしまっているという構造的な問題だったりですとか、でそれに対して、じゃあ沖縄の人たちどうするのっていうふうに、まるでこう地域だけのこう問題であるかのように矮小化されてしまっているこう痛みというのは、背景にある大きな構造的な問題としては捉える必要があるのかなというふうに、ただ沖縄の人はという大きな主語で同時にこうくくらないということも、ある種もそれも暴力性の伴うことですからね、それも私たちも気をつけてと言いますか、慎重にしていく必要があるのかなというふうには思いました。
かつ冒頭で少しお話したように、この連累という言葉から考えてみると、やはり自分の問題でもあるんですよね。そこを本当にこう見過ごしながら、ただ単にこう他者の問題であるというような語り口というのは、常にどこかで誰かを踏みにじってしまう危険性をはらむものなのかなとは思います。
ちなみに、今、ノーヘイト TV 終わったので戻り
ね、
ま
や
し
って
た
たん
と
で
いう
す
ふう
よ
に、
ね、今日。はい、か
や
な
る
り
でし
熱
ょう
くなってたんじゃ
ね。
ないでしょうかと、後ほど僕らも見たいと思います。
ということで、こんな問題、構造的な問題として、まだまだ語りたいことはあるんですけれども、今回のですね、韓国取材だったりですとか、ルーツをめぐるこう旅というものも、実はそのマイノリティとこうマジョリティの問題に深く関わってくることなので、ここから10月3日まで訪れていた韓国の取材報告もしていきたいと思います。で、今回、20日弱ですかね、滞在
そうで
し
すね。
たのが。
やっ
で、
とですね、行けたのが。
そうなんですよね。もうコロナ禍で阻まれ阻まれというこうところだったんですけれども、ようやく行けて、で、滞在が始まって一番最初の取材報告は、韓国チェジュ島の報告で、先週のこう報告は、韓国のメディアが、例えば、安倍元首相の国葬をどういうふうにこう伝えたのか、ということなどなどをこうお伝えしたんですが、改めて私自身の家族のルーツをめぐる旅についても触れていきたいと思います。で、これは渡航前の方針の中でも皆さんにお伝えしたことなんですけれども、私の父は私が中学2年生の時に亡くなっているんですが、で、亡くなった後に私が高校生になって、で、家族のこう戸籍を見る機会があったんですよね。で、海外取材のこう機会を得ることができて、パスポートが必要で、で、パスポートを作るためにはこう戸籍が必要だったということで、で、そこでこう戸籍を見たときに、父親の欄に見慣れない韓国籍という文字を見つけて、初めてそこで、で、自分の父親が在日コリアのこう2世であるということを知るんですよね。で、自分のこうアイデンティティの前でこう、そうだったのって思いもやらなかったっていうふうにフリーズしてしまったということもあるんですが、同時にこういろんなこう疑問が湧き上がってくるわけですよね。で、親子なので、近しい間柄だと思っていたし、なぜその近いはずの存在である自分に、父は自分のこう出自だったり、あるいはその自分自身が、 どんな家族がいたのかということを全く語ってくれなかったんだろう、うん、ちょっとある種、まあ、寂しさ、突き放されたようなこう感覚に近いですかね。そういった感覚をこう抱くことがありました。でもやっぱり、そのなぜなぜというものがどうしても自分の中で拭いきれなかったので、この数年間特に家族にまつわる古い古い書類をいろんなところに問い合わせ、引き出し、集めというところで、ルーツを巡る旅を続けてきました。はい、で、まあ、例えばその父の生家跡地のこう京都だったりですとか、そういったところを巡ると、まあ、在日コリアンの方々のこう歴史だったり、うん、あるいはその差別やヘイトの問題というものが必ずそこから見えてくるんですよね。はい、で特にその2009年の12月から3度にわたって、でこれは以前の配信でもお話ししたと思うんですけれども、私の父の生家跡地がある、まあ、その京都の伏見区にかつてあった京都朝鮮第一初級学校には、在徳会、おそらく皆さんの中でもこの集団の名前に聞き覚えがあるという方いらっしゃるんではないかと思います。うん、まあ、在日特権なんてないんだ、許されないんだ、在日特権なんて許されないんだというふうに、本来ないはずのこう在日特権というものに対してこう抗議を続けているようなこう、まあ、レイシズムのこう団体なんですけれども、まあ、そこが子どもたちの学校を襲撃したわけですよね。うん、出ていけと。あ、ちなみにこうした実態をお伝えするためにヘイトスピーチの文言に触れる場面があると思うんですけれども、フラッシュバックだったりですとか、ちょっとキュッと心が苦しくなってしまうなという方、ご注意いただければと思います。ご自身の心を守るということを優先にされてください。で、そうした、まあ、出ていけだったり、こうキムチ臭いぞだったり、他にもこう醜悪な言葉の数々があったんですけれども、うん、もう子どもたち、学校関係者が生きるに値しないかのような言葉、おいスパイの子どもとかね、そういった言葉をこう散々こう投げつけていくという事件が起きて、うん、でご覧になったことがある方もいらっしゃるのではないかと思うんですけれども、今でもその映像というのはインターネット上に残っているし、再生され続けているし、で差別がエンターテインメントのように消費され続けていて、あ、もしかすると父はこういうものをこう見せたくなくて、でこういうものを私に目の当たりにさせたくなくて、自分のルーツを語らなかった、語らなかったというよりも語ることができなかったのではないかというふうに思うようになりました。なので、私自身が今を生きる人間として取り組まなければならないのは、こうしたヘイトや差別の問題もその一つだなというふうに思うようにはなったんですよね。
はい、
で、そのルーツをたどる旅というのはこういろんなこう続きがあって、で本当にね、我が子とのようにみんな多くの人たちがこう協力してくれるんですよね。いや、ルーツ大事だよねって、たどれるといいねって、家族が見つかるといいねっていうふうにこういろんな方が協力してくれて、実はついに韓国の、テグという町があるんですけれども、はい、そのテグに親戚がなんと見つかり、
うん、
でその親戚にようやっと今回の滞在で出会うことができました。はい、私の父のいとこにあたる方、まあ、もうお年を召した方なんですけれども、そのご夫妻と、そして私のはとこにあたる、うん、兄弟たちに今回出会うことができて、なんかこうね、なかなかこう何とも形容しがたい気持ちではあるんですけれども、ありがとうございます、おめでとうございますとか、よかったですねというコメントをすでにいただいていますけれども、いやー、びっくりしましたね。なんかこう自分の命のこう原点っていうものが、
はい、
あ、ここにあるんだなってっていうことをこう改めてこう感じることができましたし、まあ、とてもやっぱりこう真面目で、同時にこう気さくで、で温かく迎えてくださったご家族だったんですね。で最初に私の知り合いを通して、実はこうあなたの親族が日本で親族探しをしているんですって、であなたの親族だそうなんですよっ ていうふうに電話を私の鳩子が受けたときに、結構なんか韓国で音声をこう電話の音声をこう使ってのなんか詐欺電話みたいなのが流行ってた時だったって言ってましたね、うんうん、なんかそれで、あれこれ詐欺じゃないかなっていう、
まあ、いきなり、ね、最初来ると分かんないよね、なんか自分の知りもしないこう親族がいてって言われると、うん、え何それって事故でも起こしてお金でも請求されるのかしらとか、ちょっと身構えちゃったりしますよね。
いやそりゃそうですよね、だってこう思いもよらなかったこう連絡を受けて、なんかねこう疑うのこう当たり前だと思いますし、それでもよく会ってくださったなっていうふうにこう思うんですけれども、で私もこうほとんど知らなかったことなんですが、実は私の祖父はたびたびこう韓国に戻っては、うん、まあたびたびといっても3回ほどっていうふうに、ね、言ってましたね、はい、まあ、いろんな形でこう家族とこう交流を重ねていて、でアルバムにこうたくさん写真が残ってたんですよね、私の祖父の、うん、で私がこう日本で聞き込みをした時のこう祖父の人柄ってどっちかというと、もう豪快でもうガハハハみたいな感じでっていう印象を受けていたんですが、特にその鳩子たちは幼かったということもあって、うん、とてもやっぱりこう穏やかでこう子供たちの面倒をよく見てくれて、うん、で僕一緒にこうサウナによく連れてってもらったんです、サウナ友達でした、うん、なんていうね、はい、思い出をこう語ってくれて、で父のいとこにあたる方 の、パートナーの女性がですね、とにかくこう記憶が鮮明な方だったんですよね、うん、あなたのねおじいちゃんはね1974年と1989年にこっちに来てみたいなところで、まあ、なんかこう自分のこう道筋、自分のこう原点がたどれるって自分の軸足を改めてこう確認することなんだなっていうことをこう改めて、思いました、うん、あ今ですね夏木さんにお顔は似ている方いましたかという、 こうご質問いただいたんですけれども、似てたかな、見た目はどうなんだろうな、うん、
お父さんのいとこの方の妹さん、
うん
うん
うん、
顔雰囲気似てるなっていう感じだったのと、あと他の親族の方も女の子のちっちゃい頃の顔とか見ると、夏木さんのちっちゃい頃の顔とあ似てるなって僕なんかから見ると思ったけどね、
うん、そうか、なんか自分じゃねなかなかこう気づけないところだと思うんですけれども、うん、実はですね鳩子たちと撮った写真は Dialogue for People のサイトに帰国しましたという短い記事をこう書かせてもらっているので、そこで親族が写っているのは4人だけなんですけれども似てるかななんてこう見ながら満面の笑みが印象的でしたというふうにコメントいただいているケビンさんもありがとうございます。
そうなんですよ、とてもこう温かくウェルカムしていただいて、
はい、ただ、一方で私の祖母に関しては、うん、実はほとんど痕跡が、見つかりませんでした。非常にこう対照的な結果になってしまったんですよね。で私の祖母は韓国のプサンに住所があった痕跡があって、で1938年、当時おそらく祖母は11歳だったと思うんですけれども、11歳の時に日本に渡ってきた形跡があるんですね。でそのプサンの当時のこう町というのが、祖母が暮らしていた町というのは谷町と呼ばれていて、うん、今はアミドンという住所になっているんですけれども、小高い丘にこう急坂がこう連なっていて、で、まあ、大通りはあるんですけれども、ちょっと一歩ねこう道をそれていくと、もう迷路のような
ま、はい、っすぐな道はなく、人一人通るのがやっとみたいな道がずっと続いてましたね。
ねえ、ちょっとすれ違うのも大変みたいな、うん、こう細かな道がこう張り巡らされている。でその山の斜面にあたるようなところにこう家々がこうひしめき合っているとい う, こう地区だったんですね。今ちょうど再開発のようなものが進んでいて、まあ、新旧の建物が入り乱れているようなところだったんですが、そこで地域研究を重ねられている研究所の所長さんにご案内をいただきました、はい、でとにかく、まあ、知識的なこうバックグラウンドがある方だったということもあって、案内がすごくこう生き生きしていたんですね、うん、 地域研究すごいなっていう言葉をこう連発しながら私は聞いていたんですけれど、
こう例え
例え
ば
ば
こう
こ
一
の、
つの角に行ったらそこには何かがあって、道路を渡っていくとここはこういう場所であってっていう、そうした説明をしてくださってましたよね。
そうなんです。なので祖母が暮らしていたその坂道の家々がこうひしめき合っているこう地区というのも、例えばこの通りにはねって市場が並んでいて、で野菜や果物を売っている人たちがこうわーっと並んでいて、でさらにその坂道を進んでいくと、その上にはその市場にこう物を売っているようなこう商人の人たちがさらっとこうご飯を食べられるようなうどん屋さんが並んでいて、でうどん通りって言われてたんですよ。あ、今でもうどん屋が残ってますね、何軒かっていう、こう本当にこう生き生きと光景が立ち現れるような案内をしていただいて、で今は例えばその、まあ大通りになってしまっているところが、かつては小川だったということもあって、でここには川があって、もしかするとあなたの晴れ間には、ここで市場の帰りに手を洗ったり、あるいはそのザリガニをこう取っていたかもしれませんねっていう、非常にこう温かな語りをしていただいたので、あ、やっぱりこう場の空気をこう体感する、いくらこうこれだけ通信が発達しても、その場に来なければ感じられない空気感っていうものがあるなというふうに私自身も思いながら聞かせてもらっていました。ただ役所にもこう言ってみたんですけれども、私の祖母はキム・オッチャという名前ですが、そもそもこの年に生まれた、でこの地区に暮らしていたキム・オッチャさんのデータは存在しませんっていう
記
ふうに
録
こう言
上
われ
はい
て、
ないと。
しまって、まあ本当に自分でも驚くぐらいがっくりとこう肩を落として、役所をこう後にしたんですよね。まあ役所の中でもそのやり取りがすごくこう大変で、そもそもなぜこう日本に親族がいて、これだけこう記録が曖昧なのかっていうことって、在日コリアのこう歴史みたいなものをこう背景知識と共有していないと、ものすごくこう説明が大変だったりするんですよね。で、それは通訳に入ってくださった調味師さんが本当に丁寧に説明してくださったんですけれども、残念ながらそもそもデータ自体がないと。で、今回の旅を通して、これを改めて気がついたことなんですけれど、もちろん祖母のデータがなぜないのかということ自体が具体的に分かっているわけではないんですね。ただ、女性たちの生きたこう痕跡っていうものがどうしてもこう残りにくい、置き去りにされがちである社会構造があったんだなっていうことは、実は今回のこう旅を通して、改めてこう感じたところだったんですよね。まあ、例えばそのこうチョッポって呼ばれるものがあるんですけれど、まあ、言ってみればこう何代も何代も続くその家のこう家系図にあたるものなんですが、でもこの、まあ、ルーツをたぐとる旅を通して、あ、チョッポ見たらチョッポ見たらっていうふうに結構言われたんですが、それはあくまでも男性中心のものにこう編まれたものであって、で女性たちはこう名前さえ存在され記されていない場合っていうのもあるわけですよね。で、例えばそのお墓なんかを見てみても、こう、男性たちはこうフルネームでそこにこう刻まれて、どんな職業だったのかっていうことも刻まれていたりするんですけれど、まあ女性は、下の名前は記されずに、こう、名字だけっていう、姓名だけっていうこうことだったりっていうこともありましたし、まあ、役所にこう祖母のデータがないっていうことで、じゃあ祖母のせめてこう住所地の周りでいろんなこう聞き込みをしてみようということで、年配の方にこう聞いて回ったりもしたんですよね。で、その時に、まあ、ここでこう70年ぐらい暮らしてるんだっていうこう男性がいらっしゃったんですが、彼の言葉が結構象徴的だったなと思ってます。え、キモッチャさんって、いやー、名前で言われてもわからないなーって、女性は名前で呼ばないからっていうことを言われた時に、こう、はっとしましたよね。やっぱりその時代を生きた彼女たちは、名前ではなくて、こう、誰かの妻、あるいは誰かの母として呼ばれる。なので、やはりこう、女性たちのこう、歴史が、 構造的にこう刻まれてこなかったということが、うん、なんか背景知識として分かっていたつもりではあったんですけれども、自分の家族の歴史をたどることによって、うん、改めてこう浮き彫りになってきた、うん、でも彼女は誰かの娘、誰かの、あるいは妻である以前に一人の人間で、何かに対してこう喜びを感じて、何かに対して悲しみがあって、で32歳で亡くなったとい う, こうあの記録上はそうなっているんですけれども、どんな何かの思いを抱いてその短い生涯を通じていったはずなんですよね。でそれがこのままだとやっぱりこうなかったことにされてしまうっていうふうに思うと、ね、こう祖父方の親戚との再会はもちろんすごく嬉しかったんですけれど、うん、やっぱり祖母の歴史がこう置き去りになってしまうっていうことがどうしてもこう、悲しかったなというふうにも思った題材でもありました。でこの旅を通してルーツって何だろうっていうことを私はずっと考えてきたんですが、ルーツをたどるって一つのこう導きだと思うんですね、うん、で大切なきっかけではもちろんあるんですけれども、言ってみればあくまでもそれはきっかけに過ぎないことで、で大切なのはじゃあそこからどんな気づきを得たのかで、自分がそれをもとに今後どういうふうな生き方をしていくのかっていうことだったと思うんですよね。なので、まあ、先ほど皆さんにお伝えした通り、一人の人間のたどった歩みから必ずその社会の歴史だったりこう社会状況っていうものが見えてくる。なので、まあ、この旅を通してこれはすごくポジティブなことでもあるかもしれないんですけれども、自分のやるべきことというのがこうより、明確になったなというふうに思いました、うん、それはやっぱりこれまでも脚光を浴びてきた歴史のこう見直しということではなくって、やっぱりこうなかったことにされてきた、名もない女性たちのこう声を刻み直して、でそれをこう次の世代にこう手渡していくことじゃないかなというふうに今は思っています、うん、ね、ケイさんも、はい、この度でずっとこういろんなルーツに限らずこう、うん、取材を共にしてきましたけれども、今回のルーツに限らず、まあ、家父長制だったりですとか、はい、あるいはこう男尊女卑的な価値観だったりですとか、まあ、それに翻弄されたりこう苦しんできた女性たちの声にも、ね、一緒にこう触れたりしましたよ ね。
本当に季節して、すでにいろいろな問題の根底にそういうものがあるなっていうのはどの取材の中でも感じる結果となりましたね。
ちなみに良子岡崎さんから、私もダブルで母が在日コリアンです。少ない資料である韓国で発行された母の家族の戸籍謄本を見たのですが、祖母方祖母側の情報がほとんど書かれておらず、ルーツをたどりづらい状況です。悲しいですね。それでも安田さんの行動力、それにしても安田さんの行動力尊敬していますということで、ありがとうございます。そうなんですよね。まあ、なので例えば今回取材の中でこう出会った方に関しても、障害のある息子さんのいらっしゃるお母様 でご自身も実は難病を患っている方だったんですが、例えばその障害児を産んだ嫁なんていらないんだということで、夫だったりその母にあたる方からこう非常にこう虐げられて、自分自身のこう体の病気と向き合うということだけでも非常に厳しいことなのに、そこにさらにこう言ってみればこう家父長制のこう苦しみっていうものがこう重なってきた、非常にこう壮絶な人生をこう語ってくださった方もいたんですよね。でそれに関してはまた記事で発信をしていきたいなというふうに思うんですけれども、なのでこれから祖母のこう歴史をたどっていくということもまだ諦めていないことですし、そのルーツをたどる旅に限らず取材を続けていく中で こう置き去りにされてきたあの声、これまでなかったことにされがちだった声にあのもう一度向き合い直していきたいなというふうに思いました。で、あの今回の韓国滞在ですね、本当にいろんな声をねいただきましたよね、はい、なのであのこれからも、まあ、またちょっとコロナ禍がこう急変するという可能性もなきにしもあらずなんですけれども、でようやくこうあの検疫の状況というのもこうあの少しずつ落ち着いて、でこれからあれですよね、こう日本からこう韓国に行くのはビザがいらなくなって、で韓国から日本に来るのも、これからビザがいらなくなるということがもうアナウンスされてますよね、
はい、またコロナの状況も落ち着いて、まあ、あの隔離期間というのがですね、以前はあの2週間2週間と行って2週間戻って2週間というのが非常に大きな壁になってたんですけれども、まあ、そこがなくなったおかげもあって、また今後ちょくちょこと行けるようになるんじゃないのかなとは思っています。
あ、アンダーチアさん、誰もが尊厳を持った一人の人として扱われることが大切だと思いましたということで、そうなんですよね、あの一人の人としてのこう祖母の姿だったりですとか、祖母に限らずあのそうした方々のこう思いやあの生きた証みたいなものをこうあのしっかりこう刻み直していくってい う, こう作業をこれからもあのしていきたいなというふうに思いました、はい、あのこの件に関してはまたあの文字情報で の, あの記事にもしていきたいなというふうに思いますので、これからも取材報告を続けていきたいと思います。あ、なんだかちょっと取り留めの話にない話になってしまって申し訳ありません。でもあのこれから の, あのこういうふうなこう道のりが、はい、道筋が見えてきたということを、うん、あの皆さんにこうご報告できると、なんか私自身も、気持ちを新たにこうできるなというふうに思いました、
はい、本当に皆さんのこう後押しを受けながらというか気持ちをいただきながら続けた旅でしたね。また今後も続いていくことになりますが、うん、
はい、ありがとうございます。ね、今日はあのたくさんコメントもあのいただいていますけれど、もうひろゆき氏のあの話に始まりという感じでしたが、N 水さんからいよいよ自由に韓国旅行に行ける日もあの近いですねというあのコメントもいただいています。で、あの私たちがこう帰った翌日にあの J アラートがね、あの、はい、ものすごい何年ぶりだっていう形でこう J アラートがあの用いられたということがありましたけれども、あのちょっと今日はあのご報告する時間がなかったんですが、あの南北 の, あの軍事境界線にある、町にも実はジャーナリストのソー・テギョさんとともにこう訪れたということもあって、であの私たちが登った山側からあの軍事境界線の北側というのがよくあの見渡せたんですよね、うん、で日本とあの北朝鮮のこう関係がどうなっていくのかということももちろんなんですが、あのじゃあ韓国から見た視点はどうなのかということも含めてあの複合的に考えていきたいなというふうに思っています。はい、ということであの取材報告はまだまだ今後も続けていきたいと思います。はい、さあ、あの今日の配信をもう一度聞きたい方、Dialogue for People の YouTube チャンネルにアーカイブをしていきます。今後のお知らせもいたしますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。今日の放送は Spotify、Apple Podcast、Google Podcast、Amazon Music Podcast で聞くことができます。そしてこのレディオダイアログや、今回ご報告したような、海外取材に関しては、サポーターの方々のご寄付に支えていただいております。よろしければありがとうございます。よろしければダイアログフォーピープルのワンタイムサポーターや、マンスリーサポーターへのご登録もよろしくお願いいたします。さあ、来週10月12日水曜日の放送ですが、ゲストにあいつゲイだってアウティングはなぜ問題なのかなどの著書がある松岡宗嗣さんをお迎えしていきたいと思います。あのセクシャルマイノリティの方々に対する差別発言というものがあの国会議員そして地方議員でもこう相次いでいるというこう最中ですけれども、うん、まあ、あの例えばそれ以外にもこう、まあ、統一教会旧統一教会をはじめとした宗教右派が どんなふうなこうアプローチをセクシャルマイノリティの方々に対する政策にしてきたのかということは、まあ、山口智美さんが別の配信で指摘くださったところでもあったと思うんですよね。で、最近の動向であったりですとか、松岡さんご自身の、活動に関しても、私たちから伺っていきたいなというふうに思っています。あ、そうそう、今コメント欄でいただきましたけれども、新党政治連盟と挙げていただいていますが、そうなんですよ。自民党のこう、会合の中で差別的なこう書き込みがあるこう冊子を配布した問題、その後どうなったのっていうことも含めて、お話を伺っていきたいなというふうに思います。ということで、レディオダイアログ、来週のこの時間、また21時にお会いしましょう。今回のお相手は、フォトジャーナリストの安田なつきと、
佐藤圭でした。あり
あり
ががとと
うう
ご
ござ ざ
い
い
まま
しし た。
た。おや
お
す
や
み
す
な
みな
さ
さ
い。
い。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録やご評価をいただけますと幸いです。またこのチャンネルは皆様のご寄付に支えられております。ご支援ご協力よろしくお願いいたします。